前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、年度末、年度始めと慌ただしい時期ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、那覇市議会の野原義隆副議長に、那覇市議会100周年、記念誌のお話などなど聞いていきたいと思います。それでは野原副議長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、野原副議長、はい、実はあれですね、同期ですよね。
そうですね
今回4期目
です。はい、
はい、なので、長いお付き合いになりますが、はい、ゆっくり今日はお話を聞かせてください、はい、よろしくお願いします。さて、2021年は那覇市政100周年ということでね、はい、今年度中さまざまなイベント催しが行われているんですが、那覇市議会も、はい、遅れること3ヶ月ぐらいですか、8月に
ですね、はい、100年前8月に、はい、初めてね、第1回議会があったということですね、は
い、ということで那覇市議会も100周年ということで、うん、11月26日私の誕生日でしたけども記念式典は、
あ、そっかそっか、
そして那覇市議会の100周年記念誌をね、
はい、
はい、
今編集真っ最中です、
はいはい、きっと4月には出来上がってるかな。
いや、3月以内で作ります宣言します
そのね、いろいろな段取り、はい、時期をですね、はい、野原副議長が進めてきたということで、この那覇市議会の100周年のイベントについてちょっとまずは簡単にお話を聞きたいと思います、
はい、
ちょっとまず100周年の式典を振り返りたいんですが、
はい、
はい、
11月26日でしたね、
はい、
お誕生日、
はい、
はい、おめでとうございます
私も29歳になりましたが、
はい、本当に各会派で皆さん議員が一緒になって、本当に協議をして、というのもやはりコロナ禍でどういうことができるのかということで、みんな悩まして、いや、もうやらなくていいんじゃないかとか、もうもっと簡素にしようとか、いろんな議論がある中で、そういう中で、まあ、なんとか式典は持っていきたいねという相違ができて、そしてその内容をもう本当に短いスパンの中で協議をして、まあ、11月26日11月議会定例会の初日に記念式典ができたということで、本当にこの皆さんの準備、そして協力、汗を流していただいたということですね。本当に大成功だったというふうに自負したいと思いますけれども、
さまざまなアイディアが出て、いろんなこと、あれもやり
たい、
これもやりたい、木を植えたいとか、は
い、
クースのね、
植樹したい、クースの亀を作りたいとか、
はい、そんな中で苦労したのは、はい、予算限られた予算
だった
というか、はい、こういった時期でもあるので、できるだけ予算をかけないようにという、ね、
そうですね、選挙も7月にありましたので、改選した議員もいましたから、はい、その中で改選後に細かいものは決めようという形で先送りをした結果大変だったと、はい、でその予算も、まあ、予算としては使える予算は、があるけれども、どういうふうに理由付けをして使うかということに関して、ここが一番悩ましいところで、一番議論をしたところでしたね、
はい、それでできるだけシンプルに、うん、まあ、かつやっぱり花を添えてということで、
は
い、記念式典と、はい、記念決議ですね、
決議ですね、
でそして、うん、記念演舞、
演舞、まあ、一番これはすごかったですね、
はい、
はい、まあ、いろんなところに、団体にもお願いをしようと、で若手の皆さんにもやろうという、当初はそういう意見があったんですけれども、やはりコロナ禍でなかなか学生の方たちも厳しいということがあって、はい、やはりここは那覇市ですから、はい、那覇市の文化協会さんにちょっとお願いをしようという形で、うん、まあ、議長の方からもしっかりと、もう頭を下げてお願いしたところ、逆に向こうの方も喜んでいただいたと、
あ、はい、
那覇都が10月31日にこけら落とし開館式があったんですけれども、うん、ここは文化協会の声がかかったんですが、若手の皆さんを前に出そうということで、先生方、ね、先輩方、お師匠さん方はそこでなかなか関わることができなかったということで、100周年、那覇市政100周年の部分では寂しい思いしてたということで那覇市議会から声がかかってきたということで、もう大変喜んでいただいたというふうなことは後で聞きました。
なるほどですね。はい、で本当に那覇市議会の円形のね、
う
ん、青い絨毯のように
、ね、
華やかな、
はい
はい、衣装や踊りが映えたわけなんですけども、
カジャデ風、カジャデ風、そして浜千鳥、
はい、
2演目やっていただきました。そして地方の皆様代表4名で太鼓も入れて琴も入れて三線で地方の皆様4名で選抜してやっていただいて、もう本当に素晴らしい、ね、お名前を聞くと素晴らしいお嬢さん、お嬢さん皆さんが集まってのスペシャル演舞だったと思います。でそこで終わってからの感想でだったんですけども、うん、この円形劇場だと、円形の舞台だということで、はい、360度から見られてる演舞はやったことがないと、本当にその名だたる先生方もものすごい緊張したということをおっしゃってました。
考えてみたらそうですよね、はい、なかなかそういった、
ね、お客様と舞台側という形で、
ね、
対面式ですけども、
はい、
那覇市議会議場は、ね、円形議場ですから、うもう後ろには市長がいる、前には議員がいるみたいな形でね、はい、もう本当に見られて、こんなに緊張した舞台は初めてですということで、先生方もおっしゃってました。
そうですね、はい、先生方にとっても貴重な経験になった、
貴重な経験だったみたいですね。ありがたいですね、
ありがたいですね。でまた議員自ら、まあ、記録係でね、はい、みんなで持ち回りで、
はい、すいませんすいません、これもちろんそうで、やはり予算をかけないということで、うん、自ら支給されているタブレットを持ち寄って、うん、まあ、1列目の皆さんをお願いをして演舞それぞれ撮っていただいて、はい、後で編集しようということで、今中村圭介議員が編集を真っ最中だと思います。
はい、はい、ね、みんなで、いろいろ役割分担をして、
ね、
手掛けた、またあのパネル展や、
うん、はい、
ま、この後またご紹介します記念誌も みんなでね、
はい、
手分けをしてということです、はい、また式典では歴代議長の代表のビデオメッセージをいただきましたね、はい、
26代議長、
26代議長
東間博康先輩、
はいはい、
そして28代議長の上原清先輩、
はい、はい、コロナ禍ということで本当に多くの方に、はい、お越しいただきたかったんですが、ビデオメッセージをちょっと絞って、
はい、
絞って、
そうですね、本当は会場にも来ていただいてと思ったんですが、はい、やはりちょっとお互い、ね、ご高齢でもありますので、はい、ちょっと注意をしないといけないなということもあって、
うん、
まあ、しかし声かけしていただいたら快く引き受けていただいて、そしてこれも事務局と、そして私も一緒に行って収録をさせていただいたと、はい、
そうですね、非常に多分先輩方もね、
うん、
思いの丈がたくさんあったと思うんですよ。
いっぱい詰まってましたね、
はい、
はい、
なのでその中から絞ってしま
って絞って絞って、これも編集が大変だと思います、
うん、
3分以内って言ったら10分ぐらい話してました。まあこの思いがね、あふれる思いがあったということで、
はい、
熱い思いがあったということだと思います、はい、
私たちも非常にそのいいお話を、その那覇市議会に歴史あるということを非常に感じるお話を伺うことができて、本当は全員ねお伺いしたいというようなところでありましたので、あとは個人的に聞いていきたいと思います。さてそういった記念式典がありまして、パネル展まだ議場のね4階、議場のある4階
パネル側の傍聴席入り口の方両サイドに、
はい、
貼っておりますね、パネル展、展示しております。
まだしばらくやるんですよね。
そうですね、まあ、本当3月いっぱいまでということだったんですけど、はい、もうしばらくちょっとお貸していただいて、まあ、案外ちゃんと持っておりますので、
はい、
はい、ぜひ見ていただきたいと思います。
この機会に足を運んでいただきたいと思います、はい、さて一旦、野原副議長の話、
はいはい、
こういった本当に頼もしい副議長で、
いやいやいや、
おかげで、はい、無事100周年を乗り切れるかなというところなんですけども、いやいや、はい、野原副議長、私と同期ということで、はい、ちょうど12年那覇市議会議員で12年が過ぎた、
はい、もう過ぎました ね
ところですけども、はい、議員になるきっかけっていうのは何だったんでしょうか。
そうですね、これ本音で話してい
い
ですかね。
どうぞ。
はい、実は若い頃一番選択 したくない職業というのが筆頭が議員でした。
そうなんですか。
その理由があってですね、はい、実は中学生の頃皆さんご存知 のロッキード事件というのがあって、でいつもニュースで流れる、この映ってる大人の方、まあ、政治家ですよね、はい、そのニュースの中でいい加減なこと言ってる、まあ、記憶にございませんとか、知らない、まあ、本当に知らなければ知らないと言えばいいのに、もうなんていうか ずるい、ね、答弁のやり取りがある、そういったものを見ながら、うん、まあ、本当に少年としては、うん、こんな大人になりたくないとこれは何だと思ってですね、政治家って嫌だというふうに、実はその時中学校2年生の時でしたかね、そう思ってしまいました。
は
い、しかしその後やっぱりいろんな先輩方と出会って、はい、まあ、随分長いことそう思ってたんですけどね、しかし20代の初めの頃、白尾太一さんという、
はい、
まあ、私の本当に政治の分野の師匠と言ってもいいんですが、白尾太一さんが初めて県議選に出た時に、1ヶ月間だけ、まあ、ちょっと仕事が特にあったので、うん、運転手をやってくれないかと、同じ八重山つながりでということがあってですね、そこでお手伝いしました。その中でこのたった1ヶ月間だったんですけども、うん、この本当に市民と触れてる姿、
うん、
一人一人に対する姿勢、まあ、いろんなことも教えていただきながら、この命がけでこうやって仕事をしている政治家がいるんだなと思って、初めてそこで、うん、意識の改革が ありました。
はい、
改めて、あ、違うんだと、やっぱりそうやって頑張ってやっていく人がいるんだということですね。そこからまた巡り巡って2002年にもう なったんですけども、そこで白尾さんからぜひ秘書にということがあってですね、はい、自分大学も出てないのにこんな自分でいいんですかって言うことだったんですけども、縁があって、
うん、
まあ、約7年ですね、秘書をさせていただいたということの中で、そこで県民に市民に尽くすという姿勢、はい、我々偉いんじゃないと、偉いのは市民であり県民だと、私たちは税金でお給料いただいているで、税金払っているのは市民県民だと、だったら市民県民が社長だねというような、この話にストンと落ちてですね、
なるほど、
いや、これは来たと思って、あ、そういうふうに尽くしていく、やっ働いて、まあ、力のないなりにも一生懸命頑張らせていただくということがあってですね、それがきっかけとなって、まあ、気づいたら、まあ、こういう形で立場一番やりたくない仕事だって言ってたそんな言って、ね、言ってたんですけども、そういうふうに機会があってチャンスがあって、まあ、同じ、ね、時に平成21年一緒にね、
はい、
選挙に出て当選させていただいたという背景があります。
なるほど、やっぱり白穂先生の後ろ姿を見て、うん、それで政治家像っていうのが
変わりましたね。激変しましたね。
なるほどですね。はい、はい、じゃあ実際になってみてどうでしょうか、うん、そういった政治家像だいぶ変わったと思うんですが、自分自身も照らしながら、
いやー、もう4期目になったんですけどね、まだまだ60手前ですけど若造だと、まだまだだなという感じがありますね。本当に一つ一つの案件が毎回勉強で、そして勉強させていただきながら、まあ、現場第一ということをずっと教えていただいてたので、現場に行けば知恵があると、
うん、
とにかくご相談受けたら現場行って、はい、お話をじっくり聞いて、そして何ができるのか、
うん、
で分からなければ一緒になって悩んで、一緒になって調べるという、
うん、
まあ、一緒になって寄り添いながら前に向かって、まあ、切り開いていくというですね、うん、まあ、これが一つの政治活動だなという自分で思ってます、うん、何でも分かってるわけじゃないので、はい、
ね、野原議員という、はい、まあ、イメージといいますかね、もちろん議会でもいろいろとご指導もいただいておりますが、うん、ウチャヤウドゥンの発言や、はい、まあ、文化関係にもすごく造形が、はい、深くらして、はい、多岐にわたる角度から議会でも取り上げてらっしゃったり、
はい、
あとさまざまな市民生活 の、はい、課題に関しても本当に難しい調整役といいますか、
いえいえいえ、
そういったことで本当に汗を流してらっしゃるのも、はい、拝見しているんですが、はい、今はまあコロナ禍ということもありますけども、うん、今野原議員が取り組んでいるテーマといいますか、
はい、
重要課題と見ているものはどういったものがありますか。
は
い、
そうですね、まずは本当に市民生活がね、うん、本当に安心安全な形の中、コロナ禍の中でどういうふうにこれ回復していくのかというのが一番大事なところですよね。それもあります。それとあと2月24日にこのウクライナに本当にロシアが侵攻したと、 もう本当世界を震撼させたような出来事があって、うん、これも沖縄もやっぱり米軍基地を抱えているので、うん、これまあ他人事ではないよねという思いがしますので、やっぱり市民の命と暮らし守っていくと、うん、生命と財産を守るというのが政治家の使命と役割だと思いますので、はい、まあ、本当に何ができるか、外交は国会議員の特権でしょうけれども、うん、声を上げていくというのはやっぱり政治家として大事かなというものですね、うん、そしてこのやっぱり生活がある、これはあくまでも平和が前提ですので、安定が前提ですので、うん、でそのためにも実は文化のうちゃうどんというのに実はつながっていくんですね、うん、うちゃうどんは琉球王国時代のこれ迎賓館だったと、
はい、
札幌市また薩摩の在番奉行を迎えて歓待して、そして平和外交、そこで本音の平和外交を結んでいったと、で琉球王国を本当に存続させていく中でと、はい、悩みながらもやっていったって、文化芸術はそこで本当に、うん、そこで磨きながら素晴らしいものを見せつけて、これだけの文化、高尚な文化を持っている民族と、
うん、
また大国と、まあ、日本国と対等にやってきたという分、まあ、対等といったらまた語彙があるかもしれないんですけども、そういうふうに悩みながらも平和外交をしてきたという、うん、その舞台がうちゃうどんだったということを考えるとですね、うん、首里城と一体となって使われてきたうちゃうどんを復元した上で、そして沖縄から平和発信をしていくという意味合いは、も我々が想像するよりもっともっと意義があるものだなと思って、うん、これはもうとにかく復帰50周年の今年を起点として、ね、向こう10年でこの事業をぜひ軌道に乗せて、
うん、
完成させて完結させていきたいなという思いでいっぱいです ね、うん、
ですね、
はい、
本当にコロナ禍が世界中で長引く中で、うん、ここに来てのウクライナ情勢、でこれはこれを、きっかけに世界のこの安全安心な、うん、平和が脅かされていくのではないかという懸念があるような状況で、
ね、
うん、非常に また東北でも地震が、ね、あったりと、政治家にとっても非常に今大事な時期ではあるんですが、うん、沖縄にとってもね、
はい、
もしかしたら大事な、
いやいや、とても大事ですね、
うん、でありますね、うん、さて、まあ、そんな中でありますが、副議長になられてからは、
はい、
野原副議長としては、はい、まだ1年経ってないですね、
経ってないですね、去年の8月になってもう5年10年経ったような感覚ですけどもバタバタと走りながら
いかがですか、副議長という職
員を受けてみて。そうですね、まず9月の初めての議会の時に、うん、議長にはもう素直に報告したんですけれども、一般質問の、午後から議長席について采配を振るうと、うん、議長の代わりにということを9月議会でやりました、うん、実は私不尊ながら向こうに座って ああいうでやり取りする中で、これはちょっと眠たくならないかなと思ってですね心配してたんですけども、いかんせんやはり議員の質問を聞いて、答弁者の話を聞きながらそれを再発していくっていうのは思った以上にもう10倍くらい大変だなっていうのがありましたね。いやいや、本当に議長に申し訳ありませんと、あ、大変な仕事を議長されてきたんですねということで、はい、そういう感想を漏らして議長そうだろそうだろということを議長もおっしゃってました、はい、だからまあだけど非常に議員一人一人のこの思い質問にをその言葉一つ一つ紡ぎ出していく、質問していく思いとかですね、やはり議長席から見るとひしひしと伝わってくる、まあ、答弁者も一生懸命答えていくという中でのですね、このやり取りを本当に聞いていく中でものすごい今勉強させてもらってます、改めて。
なるほどですね、はい、副議長になられても半年が過ぎておりますので、うん、まあ、そろそろ慣れていったかなと思うんですが、
まだまだですね、
副議長としてどういったことを那覇市議会で取り組んで。
そうですね、とにかく議長が、まあ、いらっしゃいますので、うん、まあ、議長の、補佐役、まあ、補佐役慣れてるんでしょうか、本当に、まあ、ある意味で影の働きというか戦いに、うん、徹しながら、まあ、裏方としてガンガンやっていくと、
うん、
で本当に全体がまとまるようにしていくと、
うん、
まあ、当然それぞれの皆さんの、ね、思いというか政治信条というのもあると思いますけども、それはもう議場で思いっきりバトルしながら、うん、議論しながらですね、議論を戦わせながら、しかしいざ目的は市民の生活福祉の向上でもというのが、 この思いは一つだと思うので、まあ、そういう投範ルートは違うかもしれないけれども、そういった一つ の、うん、目標を目指して市民のためにという思いを一つにするというチーム議会としてのですね、その働きをなんとかそこの権威力になるようにと、はい、見えないところでバタバタしながらでも働いていくというのはこれ副議長の役割だろうなと思いながら、うん、まだまだちょっと力足りないんですけども、髪振り乱しながら手振り回しながら走り回ってるというようなが現状だと思います。
なるほど、頼りにしておりますので、はい、よろしくお願いします。
もうどんどん頑張ります
それででは最後になんですが、
はい、
この、まあ、今回の話が那覇市議会の100周年ということで、はい、でその記録をということで、記念誌を今、はい、まとめていて、
ね、
やがて出来上がります、
はい、
これもシンプルながら非常にね、
そうですね、やはりこれもね、もうね、お金もかけないで、
はい、
やっていこうって作らなくていいんじゃないかというのがあったんですけれども、うん、やはり記録を残していくと、
はい、
次の世代にそれをバトンタッチしていくというのは大変重要なことだろうということで、うん、ある先輩議員からも、まあ、これぜひ大事だということがありました、うん、そこで事務局の皆さんともちょっと相談しながら、できるだけ事務局負担かけないようにと思ってたんですけども、うん、一生懸命とっても頑張っていただいて、うん、ここまで、ね、もうあともう一歩というところまで来ました、うん、でこれを本当まとめていく中で次の100年後、
はい、
私で誰も一人もいないと思うんですけれどもこういう本当に議会100周年 その議員がこういうふうに集ってこういうふうに市民のために頑張っていたということをですね、うん、次につないでいく、まあ、その都度その都度 のその世代世界世代での時代での課題というものと戦っていると思うんですけれども、コロナ禍と戦いながらこの世界情勢が大変な中で戦う中で議会が一生懸命市民のために尽くしていこうという団結をした姿っていうのを次の世代に残していく、記録として残していくための記念誌としては重要なものだろうと思って取り掛かって、ようやくもう一歩完成の見えてきました、はい、
ですね、本当に先ほど の式典の、はい、プログラムを追った内容に加えて、これまでの、ね、歴史が分かるような、
はい、そうですね、
一冊になって非常に私も貴重な一冊になるなと思っております、はい、残念ながら限定数でありますので、はい、一般の方々がなかなか手にする機会が、はい、難しいかなと思うんですが、
はい、図書館ね、要望があれば増版もあるのか増刷もあるのかなと思うんですけど、
はい、どうにか市民の皆様が、はい、見ていただけると言いますか、はい、そういった状況にも ね、 ねしたいですね。はい、分かりました。では本当最後の最後になりますが、はい、野原副議長、最後にリスナーの方にメッセージをお願いします。はい、引き継いでもいいですか。
はい、いやいや本当に先ほども言ったんですけども、大変な世の中であると思います。だけどすごく困難な時代だからこそ、私たち議員が一緒になって皆さんの声を、また声なき声も受け止めながら一緒になって少しでも良い社会を作っていく、生活が良くなるようにという、そういうことが私たち議員の役目だと思いますので、本当に遠慮なく身近な議員に声をかけていただきたいと思います。私もその議員の一人として一緒になって頑張って、市民のためにというですね、ありきたりな言葉ですけど、市民のために頑張っていくという決意をしっかり改めてしてですね、これここからまた101周年から頑張ってきた、さらに頑張っていきたいと思っております、
はい、チーム議会として市民のためにまともに頑張ってまいりましょう、はい、よろしくお願いします。
今後ともよろしくお願いします、はい、ありがとうございました。
前向きの議会劇場、本日のゲストは那覇市議会副議長の野原義孝議員、野原義孝副議長にですね、はい、お話を伺いました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。